聖なる体験としてメッセージをいただきます。
イースターの頃でございます。園で若い保育士が私のところへ来てこう尋ねました。イースターに子どもたちに読み聞かせをするために卵のお話で何かおすすめの絵本はありませんかと。もしなければこれを読もうと思っているんですけれどもどうでしょうか。出てみると手にはカラフルなさまざまな色模様の卵が描かれた絵本がありました。そこで逆に尋ねたんです。なんで卵の絵本を読み聞かせようと思ったの？すると、イースターだから卵かな。そう思ったと。なるほど。その保育士はイースターだから卵にまつわる絵本を読み聞かせるのが良いと思ったようです。なのでその絵本をサクッと読んでみますと、まあイースターとはもちろん全く関係のない内容でありました。そこでもしやと思って尋ねたんです。イースターって何か知ってる？すると一瞬ドキッとしたような反応を見せまして、すみません、よく知りません、そういうことでした。保育園では子どもたちと共に、過ごす行事としてイースター、ペンテコステ、花の日、夏には平和の集い、秋には収穫感謝、そして11月からはアドベント、クリスマスと、このようにキリスト教に関係する特別な礼拝や行事というのを保育の中に取り入れてきておりますが、それらを保育士たちが理解しているとは限らないということに今更ながら、その時気づいたんです。毎年毎年当たり前のように保育の中に組み入れていて、例えば今ならアドベント、クリスマスを迎える前ですから、1年のうちで最もその大掛かりな行事といいますか、お祝いをする準備を進めておりますが、子どもたちが演じるページェントさえもしかしたら保育者自身がよく分かっていないのかもしれない、そういうことであります。それはひとえに私の責任でございます。知ってるだろう、分かっているだろう、そのはずだという勝手な思い込みで保育者たちと共にこう学び考える時間というのを持ってきませんでした。ですから、ここは一つ案外知らないかもしれないという前提で、新人ばかりではなく、全体で今一度学び直そうかと、そう主任と話し合いまして、月に一度全体の職員会議の時には聖書の学びの時間を必ず設けておりますが、行事の前にはその行事についてのお話というのをするように、今年度はしてまいりました。そんなわけで3日前の会議の時にはクリスマスペジェントのお話をいたしました。テープスアートを使いますかと言われたので、そんな小道具を使い始めたら発想が豊かになりすぎて暴走するかもしれないと思ったので丁重にお断りをいたしました。会議が終わって帰宅をする準備をしていたら、ある保育士が子どもたちに話す前に今日のお話を聞いておけばよかったというような感想が出てきましたので、やっててよかったかなと、こういう学びは必要だったんだなと改めて思ったんです。で、そんなクリスマスページェントでありますが、これはマタイによる福音書とルカによる福音書の冒頭にある物語を一つに合わせて編まれたものです。世界共通とも思われますが、その中で時系列で並べていく、そうだろうというふうな想像で並べていきますと、最初に起こった出来事と思われるのが今日お読みいただきました洗礼者ヨハネ誕生予告の物語であります。イエス様の誕生に直接関係ないと思われるのか、場合によっては省かれる、 そういうことが多いとは思いますが、実はとっても興味深いエピソードであります。ザカリアという祭司、その物語、妻エリザベトの物語です。二人には子がありませんでした。願ってなお授からなかったようです。そうこうしているうちに二人が年を重ねて子供を授かるということを諦めておりました。ザカリアはアビア組という組に属していたようですが、このアビア組が神殿奉仕をする当番に当たった月のこと、ザカリアは神殿の聖所で光沢というその役割をくじ引きで当たりました。誰でもできることではなく、また頻繁に回ってくることでもない。ザカリアが光沢奉仕ができるというのは、実は彼にとっては一生に一回かもしれないラッキーな出来事でありました。彼が聖所に入って光沢く間、他の人たちは皆外で祈りながら待っておりました。すると聖所に主の天使が現れて、光沢壇の右に立ったので、ザカリアは恐怖の念に襲われます。恐れをおののいているザカリアに天使が言います。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨセフと名付けなさい。ザカリアにとっては喜びの知らせであるはずなんですが、彼はそれを素直には受け入れていません。それは無理もない。彼は年を取っていただけではなく、妻エリザベトも相応に年を重ねていたからです。しかもそれまで一切子供を授からない、エリザベタは不倫の女と言われてしまっていましたので、そのことを思えばもう無理だと、そう諦めて時もだいぶ経っていたでしょう。彼らのうちでその可能性というのはついえていたんです。ですから今更子供を授かるだろうと言われたところで、現実的に考えたらそんなのはありえないと彼は考えたでありましょう。そこでザカリアは天使に尋ねます。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻は年を取っています。まあ、それが現実とはいえ、彼は天使のそのお告げに対して、あたかも挑戦するかのような、そのような質問を投げかけました。しかし天使は答えます。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことが起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。つまり子供が生まれるという天使のお告げを信じられなかったザカリアに、子供が生まれてくるまで口が聞けなくなるという印を天使は与えたのでありました。このことによって何が起こるのか。まずザカリア本人が信じないではいられなくなります。自分の意思に関係なく声が出なくなり、話すことができなくなったのですから、これは確かに印であります。ザカリア本人は目の前のにいたのが天使であること、そしてその天使ガブリエルが今話したことを信じないではいられなくなるわけです。周囲はどうだったかと言いますと、なかなか出てこないザカリアを案じておりました。聖女で光を焚くのがそれほど複雑な作業でもなかったでしょうから、何を手間取っているのかと心配していたのかもしれません。やがてようやく出てきたザカリアが身振り手振りで何かを伝えようとしているだけで、さっぱり口が聞けなくなっているというのを見て、これは中で何かあったと悟ります。しかもみんながザカリアが幻を見た、すなわち何か神様のお使いであるとか、託宣であるとか、そのような何らかの印を受けたのだ ということを理解いたしました。ここで、口が聞けなくなるということをもう少し考えてみます。単に声が出なくなるとか話ができなくなるというそういう現象だけで考えますと、これはやはり理解が不十分なのかもしれません。なぜなら、例えば思いや考えていることを伝えようとするなら筆談という手段はあったはずです。筆談なら声が出なくても中であったこと、自分が見聞きしたことを伝えることができます。もちろん今と違ってほとんどの人が読み書きできるというのとは違って、現実的な想像をすると当時は識字率もさほど高くはなかったでしょうから、ザカリア自身が筆談をする能力を有していなかったと考えることはできます。しかし彼はこの後文字を書くシーンが出てまいりますので、ある程度読んだり書いたりはできたかもしれません。ですから口が聞けなくなるというのは、いろんな意味をあらゆる可能性を含めて自分の思いを周囲に正確に伝える手段がなくなったというようなことを表しているのではないか、そのように考えます。だとすると、彼の口が聞けなくなったというのは、彼が自分の思いを伝えられなくなった、言い方を変えると余計なことが言えなくなったということに等しいわけです。彼が何かふさわしくないことを語るかどうかという意味なのだろうか、中であった出来事を漏らしてほしくないということだろうか、そうではなくて神様に使わされた天使の言葉を素直に信じられなかった者が語る言葉などないということなのか。ですからある意味ではふさわしくない言葉を語るという語るなということかもしれませんし、中であったことを漏らしてほしくないということでもあったかもしれません。でもそれは秘密にしておけということではない。素直に信じられない者が語る言葉はきっと正しいものではないということなんでしょう。天使の言葉が、その思いが歪められて語られる危険もあるということです。そこでザカリアは心の奥底から信じるまで口を閉ざされたのではないかと考えます。疑い迷いのある者がこの重大な局面で中途半端な言葉やもっともらしい言葉を口にすることは許されなかったんです。ザカリアにとって聖女での奉仕だけでもすごい貴重な経験でありましたが、まさかの天使の登場、おまけに自分自身の身に関係する不思議な印が告げられて、彼自身が外的な力で徹底的に信仰へと向かわされます。あるいは聖なるものとされるような経験でした。彼はこの後どのような思いで子供が生まれてくるまでを過ごしていったでしょうか。妻エリザベトは自分自身の身に起きた否定のしようのない出来事を喜びと感謝を持って受け入れます。この後マリアへの受胎告知がなされますが、マリアにとってはこれは災難としか言えない受胎告知であったと想像するのですが、最終的にはマリアも天使のお告げを受け入れていきます。この二人の母となる女性の身に起こった出来事は、彼女たちをはじめ戸惑わせたものの、この二人を確かな信仰へとさらに導いていったと思います。エリサベトはマリアが来た時にマリアに対して、私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょうと、このようなことまで言っています。子を宿し産むというその大きな仕事は、それを実感しない私のような 立場からすると、まさに不思議な神様の技がその身に起こっていることを感じるということなのかもしれないと、特別な恵みの出来事なんだろうかと、そのようなことを思います。マリアはこの後エリザベトのところへ行って3ヶ月ほど滞在したと聖書には書いてあります。この3ヶ月ほど滞在していたということについて、というかエリザベトの元を訪ねたということについて、先日バルセロナで興味深いお話を聞きました。私がマリアへの受胎告知は死の危険もあった災難だったかもしれないんだという、そういうお話をした後のことなんですが、ある方がマリアがエリザベトのところへ行ったのはつわりを隠すためではなかったかと実は私は思っていたんですと、こういうふうにお話をしてくださったんです。なるほど、どんなに子を宿したことを周囲に隠そうとしたとしても、つわりがひどければ疑われてしまうでしょうし、バレてしまう可能性も高くなります。そうなれば婚約中の身でありながら貫通の罪を犯した、石打ちだと言われてしまうかもしれないので、全てを隠す必要があったかもしれません。ですから親戚のエリザベトのところへ座りの間隠れていたのかもしれないというわけです。そしてその間にヨセフと結婚をすれば何の問題もなくなる。しかも滞在したのが3ヶ月ということですから、ちょうどそのくらいで座りが収まったと考えても辻褄は合うだろうと。これはなかなか興味深いなと思ったんです。聖書の物語を無理に現実的な理解解釈に結びつける必要はもちろんありません。それができなければ信じるに値しないという愚かな発想に結びついてしまうからです。でも現実の問題に対するその慰めやヒントというのを聖書に求めることは許されると思われます。ここでこの世のさまざまな母にとっての苦しみや嘆き、問題、課題をマリアとエリザベトの振る舞いに照らし合わせて慰めや励ましを得ることは当然許されるものだと思います。マリアがエリザベトのところへ行ったのが座りを隠すためだったかどうか、これはもちろん定かではありませんが、この出来事を通して2人が互いに励まし合い、慰め合い、支え合いながら、そして密かにもちろん喜びながらこの大役を果たしたということだけは確かなものとして私たちに伝えられております。この2人の子供たちが出会うのはその後およそ30年ぐらい経ってからだと私たちは承知しています。でもこの時に2人の母同士が天使を通して聖霊に満たされたように、イエス様とヨハネも聖霊に満たされて神様の御用に用いられていき、そこで出会います。その聖霊を今度はイエス様が私たちに下してくださったと、そのように聖書は証しをしています。恵みが聖霊を通してこうして順繰りに私たちにも受け継がれているんだ、私たちもその同じ聖霊に満たされているのだということを改めて思い起こしたいと思います。お祈りします。主なる神様、今日この礼拝を共に捧げることができました幸いを心から感謝をいたします。霊に満たされて私たち誠に高な恵みと祝福の中に置かれていることを改めて思い起こします。どうぞこの身に起こるすべてのことがあなたによって整えられていることを覚えて、そしてまた聖霊によって導かれていることをしっかりと覚えつつ、それぞれに与えられた務めをそれぞれの場で十分に果たし得ますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。 アーメン。